親は、村にいる頃から、ウサギの毛皮の防寒帽でも麦わら帽でも阿弥陀かぶりにする癖があったが、今度も真新しいハンチングの庇をあげて、剥げ上がった額を丸出しにして帰ってきた。見上げると、その広い額の横じわから上の方は、そこだけアンギョでもいるかのように生白かった。どうやら、工事現場のヘルメットばかりは自分の流儀で気ままに被るというわけにもいかないらしい。淡い空色のハンチングは、まだ頭に馴染んでいなくて、谷風にちょっと庇を煽られただけで慌てて上から押さえつけなければならなかった。土間の上がりかまちで、土産の紙袋の口を開けてみて、まず、盛んに湯気を吹き上げる氷にびっくりさせられた。ぶっかき氷にしては不透明で白すぎる。何やら砂糖菓子のような塊が大小合わせて10個ほどもビニール袋に入っているので、これも土産の一つかと思って袋の口をほどいてみると、途端に中から、もうもうと湯気のようなものが吹き出てきたのだ。びっくりして袋を取り落としたはずみに、中の塊が一つ飛び出した。あ、もったいない。と姉が言うので、急いで拾おうとすると、ちょうどいろりの灰の中から掘り出したばかりの焼き栗をせっかちにつまんだ時のように、指先がヒリッとして、二度びっくりさせられた。その上、そいつの方から指先に吸い付いてくるので、慌てて強く手を振ると、そいつは板の間をいろりの方まで転げていった。そったらもの。くっちゃなねど。それはドライアイス。つーもんだ。と、父親が炉端から振り向いていった。父親の話によれば、ドライアイスというのは空気に触れると白い煙になって跡形もなくなる氷だという。軽くて、溶けても水にならないから、紙袋の中を冷やしたりするのに都合がいい。東京の上野駅から近くの町の駅までは、夜行でおよそ8時間かかる。それからバスに乗り換えて、村に一番近い停留所まで1時間かかる。それで父親は、そのドライアイスをビニール袋にどっさりもらって、道中それを小出しにしながら来たのだという。そんなにまでして紙袋の中を冷やし続けなければならなかったわけは、袋の底から平べったい箱を取り出してみて、初めてわかった。その箱の蓋には、冷凍食品、エビフライとあり、中にパン粉をつけて油で揚げるばかりにした大きなエビが、むつを、並んでいるのが見えていた。エビフライといっても、まだ生物だから、父親は家へ帰り着くまでに鮮度が怪しくなったらいけないと思い、ただ、このむつをの、エビだけのために、一晩中、眠りを寸断して冷やし続けながら帰ってきたのだ。それにしても、箱の中のエビの大きさには、姉と二人で目を見張った。こんなに大きなエビがいるとは知らなかった。今朝釣ってきた雑魚のうちで一番大きなやつよりも、ずっと大きいし、よく肥えている。ずんぶ。大きかえん。これでも頭は落としてある。父親は、満足そうにケズネをピシャピシャ叩きながら言った。一体どこの沼で取れたエビだろうかと尋ねてみると、沼ではなくて海で取れたエビだと父親は言った。これは車エビ通エビだけんど、海ではもっと大きなやつも取れる。長いひげのあるやつも取れる。父親が珍しくそんな冗談を言うので、 思わず首をすくめて笑ってしまった。午後遅く、裏の谷川の淀みにつけておいたビールを引き上げて戻ってくると、隣の喜作が一人であぜ道をふらついていた。隣でも父親が帰ったと見えて、真新しい、派手な色の横縞の T シャツを着ごちなく着て、腰には何連発かの細長い花火の筒を二本、刀のように刺していた。父ちゃん、帰ったてな、喜作は一級上の四年生だが、偉そうに腕組みをしてこちらの濡れたビールをじろじろ見ながらそう言うので、んだ。とうなずいてから、土産は何かと聞かれる前に、エビフライ。と言った。喜作は規制をそがれたように、口を開けたままきょとんとしていた。何度へ、エビフライ。エビフライって、なんせ。それが知りたければ家に来てみろ。そう言いたかったが、見せるだけでももったいないのに、ついでに一口と言われるのが怖くて、何でもねえす。と通り過ぎた。普段、おかずの支度はすべて姉がしているが、今夜はキャベツを細く刻むだけにして、フライは父親が自分で揚げた。煮えた油の中でパン粉の焦げるいい匂いが、家の中にこもった。四人家族に、むつおでは、配分が難しそうに思われたが、父親は明快に、お前と姉は二匹ずつ食え。オラとばっちゃは一匹ずつでええ。と言って、その代わりに、今朝釣ってきた雑魚をビールの魚にした。串焼きにしたままいろりの灰に立てておいたのを、炙り直して、一応ずつ串から抜いては醤油をかけて食った。ビールは三本あるから、ハラハラして、あんまり食えば、蕎麦の出汁がなくならえ。と言うと、父親は薄く笑って、わかってらーに。人のことは気にしねで、エビフライをじっくと味わってくれ。と言った。揚げたてのエビフライは、口の中に入れると、シャオ、というような音を立てた。噛むと、緻密な肉の中で前歯がかすかにきしむような、いい歯ごたえで、このあたりでくるみ味と言っているえも言わないうまさが口の中に広がった。二能も、一度に食ってしまうのは惜しいような気がしたが、明日からはボンで、精進しなければならない。最初は、自分のだけ。先になくならないように、横目で姉を見ながら調子を合わせて食っていたが、二の目になると、それも忘れてしまった。不意に、祖母がむせて咳き込んだ。姉が背中を叩いてやると、小皿にエビの尻尾を吐き出した。歯がねえのに、尻尾は無理だえな。ばあちゃ。エビは、尻尾を残すのせ。と、父親が苦笑いして言った。そんなら、食う前にそう教えてくれればよかった。姉の皿を見ると、やはり尻尾は見当たらなかった。姉もこちらの皿を見ていた。顔を見合わせて、首をすくめた。歯があれば、尻尾もうめえや。姉が誰にともなくそう言うので、んだ。うめえ。と同調して、その勢いで二の目の尻尾も口の中に入れた。父親の皿には、さすがに尻尾は残っていたが、案の定、焼いた雑魚はもうあらかたなくなっていた。